じゃあよろしくお願いします。
お願いします。
ミソロゴスト22回目です。
はい、
見た見たか、俺ん家で見たのか。
途中はね
寝てたけどね
いやでも結構最後の方見ましたよ。
どこらへ
ん？船らへん
いや船ずっと乗っとるやん。
カニの後の船。
ああ、はいはいはい、
うんうん。
じゃあカニらへんまでは見たの？
見ました見ました、うん、そこまで覚えてます。それ以降はちょっとあんま覚えてない。
まあ寝てたもんねで、まあまあモアナに入る前にまずはメールが来てるので。
はい。
で、まあ一つは女優さんの方から来てるメールですね。
はい。
でさてさて、最近オーディションに合格したり仕事をいただいたりする確率はめちゃくちゃ上がりました。
おお。
受かるものは受かって帰ると決めています。受けるものが受けるものは受かって帰ると決めています。
はい。
落ちたオーディションもその時のクライアントさんの欲するイメージと違っただけで、いつかはこの監督とお仕事することになって、あの時覚えてますかとお話しできるネタになると記憶を整理しています。
うんうん。
脳の操縦席をポジティブに明け渡しました、うん。少し前はオーディションは受かる確率落ちる確率ハーフ&ハーフだと思ってたんですけど、実際は 1,2 割しか受からなかったって感じでした、
うん。
今はオーディションに行く時の服装や醸し出す雰囲気目を明確に狙って表現していることも関係しているのかもしれません。それも相手の方、クライアントさんや制作会社さんのお役にどうやったら立てるかを考えるようになったからだと思います。ピコさんのブログを読んだり音声を聞きながらの半年経たないうちに何かがはっきりと変わってきました。特貯金なのか何なのか、プロフィール、まあ、一般に言う履歴書の写真が光ってくれているんじゃないかと思います。
うん。
そしてお仕事が楽しくて仕方ありません、
うん。
歌のレッスンご紹介いただいたミュージカル合唱部も私の楽しみである原動力になってます。まあ、ブルーさんがやってるやつね。
はいはい。
ブルーさんとカナエさんがやってるやつね。そうそう、先日音声で話していらっしゃったとにかくやるも大有効ですみたいなね。まあこの調子で淡々とコーチの波に乗りながらこなしていきたいと思います。長くなってしまいましたが上半期のご報告をさせていただきましたというようなメールがございます。
はい。
これね、いいメールなんですよ。
いやー素晴らしい。え
本当思ってる本当だな。
すごくないですか。
いやすごいですよ、
うん、
だからすごいんですよ、
うん
ね、いいメールだと思います。まあひどい言い方をすると、
ひどい言い方をするんですか。
ひどい言い方をするとあのね、やれば出るんですよ結果。
ああ。
うん。そんぐらいいい話してるんでね。
うん。
だから結果出ないな、人生変わってないなっていう人は多分ね、やってない、
うん、
から、うん、やれって。
はい。
で、肉やって変わってる人もいるんだよね。
すごいですね。
で、まあもう一個メール、
はい、
今度は高校2年生の人ね。
ああ、あの男の子。
男の子でもいいの長いんだけどまあいろいろあるね。まずエネルギー切れについて、
うん、
最初ブログを書き始めて、まあまあすぐに1000文字書いた時アクセス数が多くなったから、あと書くことが大好きだったからできるだけ多く書かないとと思ってやっていたら、
うん、
急になんか書きたくなくなっちゃって、うん、エネルギー入れしちゃった気がします、
うん、
あと一記事を1日で完成させないといけない気がしてるけれども、そんなことはないですかって。1日で書き切らないと書こうとしたことを忘れちゃったりするんですが、それはそれでいいってことですかね。いいと思いますか。
いいと思います。
ん、忘れちゃったらもうそれでいい。
忘れちゃったら
メモっとけよと思うけどね。
まあそうですね別に記事として書ききれなくても別にそれはそれじゃないですか。アイディアとして覚えてく
る、うんうん、うんうん。まあ1日で一記事を完成させた方がいいこともあるし悪いこともあるし、何とも言えないんですよね、うんうんうんうん、これはね。自分は実は一気に書ききる派なんですよ、
うん、
なるべくね、
うん、
途中でぶつ切りにはしないようにしてるんですけど、
その状態によりませんか、その書き始めようとしてる時の。
うんうん、
そのもう切れちゃってる状態、なんかあんまりやる気出ない状態で書かなきゃと思って書き切っても、それはあんまりいい文章にならないのかなって。
やっぱりね、自分がエネルギー高い状態の時に書かないと、
うん、
いい記事ってできないんですよ。でこれ面白くて、自分が文章をぶつ切りで書いた時って、
はい、
誰にもぶつ切りで書いたってバレないんですよ。 あ、ピコさんここで切ったなって分かんないですよ、うんうん、分かんないでしょ、
うん、分かんないですよ、
分かんないでしょ、うん、昨日の筋力の記事とかもね切ってるよ。
あ、そうなんですか。
だいぶ
分かんないですよ。
分かんないでしょ、
はい、
分かんないのは俺のエネルギー状態がいつも変わらないからなんです。
あー、はいはいはい。
でも自分昔ライティング講座やってましたけど分かるんですよ。エネルギー状態が変わる人っているんですよ当然、うん、途中で書くのやめてまだ後日書きましたみたいな記事を送ってこられると、
はい、
別人だなってやっぱ思うん
です。へー、うん、前と後でみた
いな。でやっぱりそれでなんかおかしいなと思って、うん、これここら辺で一旦切りませんでしたって聞いたらよく分かりましたね。これ宅急便屋さんが来たって一旦書くのやめてたんですよ。分かるよ。
そんなちょっとの間でも、
そんなちょっとの間でも、まあ集中が切れてるんでしょうね、
うん、
からまあ一気に変えた方がいいかな、そういう人は、
うんうんう
ん、あんまり波がないっていう人は別にぶつ切りで書いても、
うんうん、
問題ないと思いますけど、まあ、文章のクオリティに差が出ちゃう人は一気に書くのもありかなとは思うんですけどね。
でもまあそれはでも言われないとなかなか自分では分かんないんですよね。
そうね、分かんないんだよ自分でやっぱり、
うん、
でも読む人は読めば分かるから、あれってなんか変だな、
恐ろしいなバレるんだ。
あとはやっていることが何につながってるかって話をしたんですけどこの間ね、
はい、
じゃないと継続できないみたいな、
はい、
でブログを書いてても自己満足だけど終わっていて、うん、周りの誰かに影響を与えられているかどうかが分からない、
うん、
それでいいんですかと。どう思います？
でも最初はもうそうなんじゃないですか。誰しもその、うん、最初の、まあ、みんなブログ書こうとして書き始めた時ってまあ誰も見てくれないじゃないですか、
うん、
なんでそれ、まあ、その時に確かに役に立ってるかわからないんですけど、うん、でも読んでる人は案外読んでたりするから、
うんうんうん、
まあ、見えてないだけで意外と役に実は役に立ってたみたいな人も中にいるんじゃないかなって。
これね、情報発信のやり続かない理由の一個でもありますよ、うん、その人の顔が見えないっていう、
うん、
それこそね誰が読んでるかわからないし、うん、感想が来るわけじゃないし、うん、ブログのアクセスだってねあっても本当に読んでるのが謎だから。
そうですね。
だからこれねやっぱ続けるの難しいんですよそこはね、
うん、
けど俺が思うんですけどブログはこのまま書き続けていいと思うんですけど、
はい、
まあ、学校行ってるわけじゃないですか、
はいはい、
学校で誰かの役に立ったらっ
ていう。確かにね、
うん、そっちの方は優先順位が高いと思うんですよ、
うんうん
うん、だって目の前に人がいるわけだから、
うん、
し、ね、いい影響を与えたかどうかって分かるもんね、
うん、すぐ帰ってきますからね、
実際ってい
うのはだ
からどっちの方を頑張った方がいいのかなとも思いますけどね。
確かに
確かに。逆にだって学校で何か役に立ったこととか頑張ったこととかを記事にまとめてとかの方がまたより生々しい、
確かに
エネルギーのこもった文章になるかなっては思うんですよね、
うん、面白いですよね高校生が、
ね、いい記事書くんですよ結構。
あ、そうなんだ、
うん、なかなかね17歳であんなこと俺は考えてませんでした。
へ
ー、まあ、17歳でこんな講座入らないですよ。
確かにね素晴らしい
素晴らしい。あとは学校ってインプットするためにひたすら勉強させられて、
うん、
アウトプットするのはほとんどないと思ってます、
うん、
テストとかも結局どこがインプットできてないのかを知るため で最終的に入試でアウトプットするためだけに勉強している、
うんうんうん、
結局学校の勉強はインプットアウトプットが98対2ぐらいの気がする、
うん、
インプット98ね。そうするとみんなどんどんアウトプットができなくなっていくんじゃないでしょうかと、
うん、
そうするとみんなアウトプットのことしか考えられなくて、違うな、インプットのことしか考えられなくて、うんどうしたらお金を稼げるのかとか仕事に関してどうすればいいのかとか考えられなくなっている気がしますと、
うんうんうんうん、
貯金した方がいいとか知識を入れておいた方がいいとか貯めることばかり教えられているように感じますと、
うん、
どうでしょうね。
わかります、
うん、
まさに
まさに、
うん、
まあやっぱ日本人ってねアウトプットが下手ですね、
うん
うん、やっぱする機会がない、
うん、
少ない。子供の頃が圧倒的に、うん、テストはねアウトプットじゃないんですよ。
ああ
暗記したの出してるだけなんで、
はいはい、
まあマシーンですねあれは。
確かにね、うん、同じことをどうやって出すかって話ですもんね、
う
ん、
そうそうそう、機械でもできるからですね、うん、正直言ったら。アウトプットって言われると非常に微妙、
うん、
まあインプット中心の学習にはなっちゃってますよね。
そうですね、
冷静に考えて英語とかそんなにインプットしても意味ないんだけどね。インプットしても喋るようになんないじゃん。
そうですね、なんでやってるんですかね。
なんでだと思います。
なんでだと思いますか。
ね、塾講師さん、家庭教師さん、
今の現状こうなってしまったの。それはね、昔は良かったんじゃないですか。
ああ昔はインプット有利で良かった、
まあ、まあ機械、まあ言ってしまえば機械のような人間が欲しかったっていう時代だったと思いますし、
うんうん、
それに合わせた教育という面ではまあ良かったのかと思いますけども。
ああね、これ ね深い問題なんですよこれは。
うーん、
アウトプットね、まあ頑張ってくださいってことで。
そうですね、
うん、
でも本当意識してそれこそブログ書くなりしていかないと、うん、ね、本当に磨かれないんですよね。
自分の考えてることとか思ってることを言語化するっていうことを意外とやらないので、う
ん、いや、やらないですよ、
うん、
僕とかも本当、まあ、普通に一般的な教育受けてきたので。
何、俺が受けてないみたいな。
いやいや、そんなこと言ってないですよ。なんか本当大学とかになってもリアペとかあるじゃないですか。
リアペ、
あのリアクションペーパーって言って、まあ、感想文みたいな授業を
受けた、
そうそうそう、
ね、
う
ん、恥ずかしい。
あれとか僕書けなかったんですよね。何を書いていいのか、
この講義の何が良かったのとか、
その自分の考えを書きなさいとか、まあ、大学になったら、まあ、ある程度言われるじゃないですか、うん、でもその今まで小中高というやってきた中でそういう経験をしてないから、
うんうんうん、
本当楽しかった、良かった、でもいいと思いましたとか、なんかもう
子供じゃん。
そう、自分やばいなって、
うんうんうん、ね、就職活動とかでもね、所詮ね、あれアウトプットじゃないですから、
うん、
だってみんな必死にね、インプットしてるわけでしょ。
そうですね、
肩を、
そうそうそう、なんかね、教えられますか、ね、うん、こう書けばいいみたいな。
そっかそっか、まあ論文とか書かないからね、高校時代は。
そうですよね、
大学入ったら初めて論文書いたり、うんうんうんうん、ゼミでねディベートしたりして、
うん、
クライシスするわけだよね。
そうですそうです、問題ですよね。
まあ議論するって文化が日本にはあまりないからね、アメリカとかと違って、
うんうん、
アメリカとかガンガンやるからね、
うん、
逆にアメリカとかはアウトプット中心の学習が多いんで。
そうですね、そうですね、
うん、
自然とね、できますもんね、
うん、やっぱそこは日本の悪いところでもあります、
うん、
ちょうどこの間面白い本を読んでて、日本人がいつから貯金が大好きになったのかみたいな。
へー、江戸ぐらい。
いや、そう最近、80年前。
あ、そうなんだ。
そうですね、昔はやっぱ日本人ってきちんと投資する生き物だったらしくて。
ああ、なんかそうですよね、上手だったって
言いますか、うん、投資が上手だし、ビジネス上手だったわけだけど、80年前にその第二次世界大戦中のなんていうのかな、貯金推進令みたいなのが出てるんだよね。
ああ、国としてお金がなかったから、
国としてお金がなかったから全員貯金しなさい、貯金は善であるみたいな、まあ、プロパガンダが始まって、そこから貯金がいいことだっていう刷り込みが始まって、
はいはいはい、
でまあ、それが戦後になっても解けることはなく、やっぱ国としては貯金してもらってた方が都合がいいので。
そうですね、使えます、ね、
使えるから都合がいいので、それを郵便局を使って推進していったっていう仕組みみたいですね。だからそうやって貯金大好きにはなってるみたいですよ。
うん、じゃあ本当ここ最近なんですね。
けど俺がお金に対して思うことは、お金なんて持ってても何の役にも立たないんで、
うん、
もっとひどいこと言うと、お金は貯めてたただの無駄金、
うん、
てかお金はお金で無駄金、
お金はお金
で、お金はお金にしとくと無駄なんですよ。
ああ、そのまんまにしとくとですね、
うん、だから株にしたり、
うんうん、
誰かに与えたり、
うんうん、
何か買ったりっていう風に使ってようやく価値を持つものなので。
そうですね、
お金はお金として置いとくっていうのはもうね、ただのアホなんですよこれ。
うん、
何も意味ないので、
でもやっぱりどこかよく言うじゃないですか、やっぱりなんかいざなんか 貼ったらどうしましょうみたいな。
株売ればいいじゃん。
そうそう。ええ、株なんて恐ろしいわ。
もう新しくないよ、株なんか。絶対潰れない会社の買っとけばいいじゃん。
そうですよね、だからどう
しよう。セブンイレブンとかね、
うん、
絶対潰れないよ、
うん、やっぱね、抵抗がもう身に染みちゃってるんです
ね。うん、やっぱりそのね、貯金なんて100万あれば十分だよ。
うん、
うん、
100万だらね、大体
100万以上のことなんてことが起きないから。
確かにそれ以上起きちゃったらもうどんまいとしかな
った借金する
の言わない
っていう感じですね、
うんうん、
まあ今この高校生は未来があるわけですから。
そうですね、未来しかない、
ね、今の学校の先生とか言ってくるパラダイムは古いパラダイムのこと言ってくると思うので、
うんうんうん、
あんまり真に受けないで自分の感覚に従って生きた方がいいと思いますけど ね、うん、
ですね。
学校の先生なんて頭カッチカチの人多いでしょうから何の役にも立たないと思いますよ。ほとんど
だからそれこそ友達にね、ちょっと教えてあげるとかしたらすごく役に立ってると思いますけどね、
うんうん、
こういうような知識を、
うんうん、ね、
まあ、変人扱いされそうですか。
まあそれは仕方ない変人にならないとやっていけない時代ですから、
ね、そうですね
ってことですね。
はい、
はい、で、モアナに入ります。
はい、
じゃあ今回どう思いました？
いや、なんかね、いろいろありましたよ
例えば、
まあ、注目点はいろいろあるんでしょうけど、まあ、この前言った話で言えばその西洋神話、日本神話と、うん、いう面で見れば、まあ、最初は日本神話に、うん、西洋神話か、
うん、
その島から出たい、外へ出たい、
うん、
旅したい、うん、っていうところはずっと西洋神話で、まあ、旅に海に出てその切り替えの部分ですよね、うん、どこからかって言ったら、もう僕が思ったのはカニですかね。
あ、カニ？
地下に潜るところ、
うんうん、
ぐらいから徐々に変わってきたのか
な。西洋神話じゃなくなってきてる、うん、日本神話になってきたみたいなね、
かなって。
なるほどね。で、まあちょっとね、解説していきますわ。
はい、
まあ、内容がこれ盛りだくさんなので、
うん、
多分今回は前半部分まで、
はいはい、
海に出るまでで終わります。
おっと
あの島からね、
序盤じゃないですかそれ。だいぶ、
まあ、あそこまでが西洋神話なので。
あ、そうなんですか。出ちゃったら、
はい、出ちゃったらもうね、日本神話なんですよ。
あ、そうなんだ。
で、前半というかその島を出るまでのテーマってあるんですよ、
うん、
それが親子関係とマイルドヤンキーなんですよ、
うん、
これなんですよ。
そうですね。
で、まあ、まずね、親子関係から解説してきますけど、
はい、
序盤は当然西洋神話の形を踏襲しているので、
はいはい、
まあ、日常からこれもスタートしてますよね。
そうですね、
うん、普通になんかね、楽しくみんなワイワイ暮らしてるみたいな、
うんうん、
そこから冒険の絵の誘いが来るという 決まりのパターン
です。波がね、
ここまではね、波が急に来てね、急に宝石渡してくるなんか心を渡してくる。
そうそうそうそう。
けど、まあまあ、そうやって、まあ、それも冒険の誘いじゃないんですけど、実は冒険の誘いはモアナがちょっと大きくなってからの、あのココナッツが、うん、の中身が腐っちゃってたり、
うんうん、
あのヤシの実が、あの違うな、魚が取れなくなっちゃった
りとか、はいはいはい、
っていうあたりからですね、
うん、
あのあたりからモアナはあのサンゴ礁を越えて海の外に行かないといけないんではないかっていう思いがね、うんうん、メラメラメラメラと再燃してくるわけですよね。
そうですね、
うん。で、まあ、この時モアナはね、子供の頃から胸に抱いてたサンゴ礁の先に行こうっていう提案を親父にするわけです
よ、うん、
で、めちゃめちゃ怒られてで、親は村長なわけですよね。
そうですね、
うん、で、お父さんの言い分は何もない、まあ、サンゴ礁の先には何もないんだと、
うん、
で、村人を危険にさせちゃいけないよと、うん、いうことを言うわけですよね。でも本当の理由は過去のトラウマがあるのよとお母さんが暴露してくるわけですよ
言いましたね、
うん、ね、友達と一緒にサンゴ礁の外に行ったら転覆しちゃって、うん、友達が死んじゃったから、うん、で、ね、これをあなたにも味わわせたくないのよ、うん、あの人はみたいなこと言ってるわけですよ、
うん、
で、まあ、これは本当によくある話本当によくある話、これね、トラウマのパスってやつね、うん、
勉強あるある、
うん、
受験とか
まあ例えばね、自分が、まあ、2つのパターンあるんですよ、トラウマのパスって、
はいはい、
1つ目が自分が失敗して痛い目を見たからやめておけってやつね、
うん、
このお父さんと同じパターンです。自分が過去に失敗して痛い目を見たからやめておけって止めるケース、
はい、
これ多いんですよこれ、
うん、
例えばうちの親ね、俺はビジネス自分でやりたいって言ったら、いやいやビジネスなんてできないから、お父さんだって昔やろうとしたからとか、
あそうだ、
いややってやろうとしないと思うんだけど、
あ、は
い、とかね、親戚でビジネスやってたおじさんがこんなに苦労してるからとか、
うんうんうんうん、
よくある話、うん、ね、高間君がもし芸能人になろうと思うんだって親に言ったらなんかいろいろ言われるよ。
いや言われますよそれは頭狂ったじゃんそれ言われますよ
とかね、
うん、
それこそ親父と両親がスポーツ選手を目指してたのに、うんうん、スポーツ選手結局なれなかったとかっていう過去があるんだったら、でスポーツ選手なんて目指してもなれるのは本当の天才だけなんだから、うんうん、やめておけよ、痛い目見るぞって言って子供を止めるわけですよね、
うんうん、
これはまあまあよくあるんですよ、
うん、
本当に親が自分の失敗を子供も失敗すると勝手に思い込んで止めるケース、これはまあ多いですよね。
そうですね、
だって子供の才能を潰してるわけですから。でもう一つのパターンが自分が失敗したから子供にその道を歩ませるってやつですよ。
ああ、そっちが勉強か受験か、
そうそう、まあそういうことね、自分がいい高校大学に行けなかったからうちの子供ぐらいはせめてあのお嬢様学校の丸々に入れたいわとかね、
うんうん、
丸々女子大に入れたいわとか、まあよくあるやつですよ。これ
僕見てる人とかは自分が大学出てないから子供や大学行ってほしいっていう人がいますね、
うんうんうん、なるほどね、まあ、これもあるあるですよね、
う
ん、だいたい親のトラウマの影響ってそういう2種類の形で現れるんですよ、
うん、
まあ俺もダメだったんだからお前も無理だからやめておけ、もしくは俺の過去の失敗をお前は復讐しろと、
うん、そうですね、
うん、よくないんですよねどっちも、
うん
うん、でもこれは非常に多い。これどっちのパターンにしろ子供の人生を親がコントロールしちゃってるわけですよね、
うん、
課題の分離ができてないですよ。
そうですね、
これ多いですけど、高間くんもこれから生徒さんどんどん増えてるからね、はい、こういうのはよく出てくる、
うん、もうすでに
すでに出てくるしねまあこれからも出てくるはずです。
そうですね、
子供からすればたまったもんじゃないですよね、
うん、本当に。でも子供からしたら分かんないからそれが正しいんじゃないかっていう、
ね、まあまあね、こんな分析できないですからね。
そうですそうです、うん、本当かわいそうですよね、
うん、ただモアナはね結局親のそういう精神を振り切って旅に出ちゃうわけですけどね。
出ちゃいましたね、
出ちゃいました、自分の本心に従ったわけですね、
うん、
でポーンと海に出てくるわけですけど、まあポイントがいっぱいあります、
はい、
一つ目がおばあちゃんというキーマン、
うんうんうん、
あのおばあちゃんね、夏木まりがこうやってるんですけど、
はい、
ユバーワにしか聞こえない。
そうですね、
目つぶしたらこれユバーワが喋ってるんじゃないかな。
そうですね、まんま同じですよね。
でまあまあおばあちゃんはモアナの背中を押すメンターのような役割をしてくれてるわけですよね、
はい、
うん、おばあちゃんは絶妙なんですよ。メンターとしては100点をあげたいぐらい絶妙で、何が絶妙かっていうと教えるタイミングと引き出す能力、
うんうんうん、
これがすごいんですよ。下手くそなメンターって課題の分離を超えてきてなんかおせっかいしたり余計なこと言ったりするんですけど、モアナのおばあちゃんはねちゃんと今なら引くだろうっていうタイミングをね見計らうわけですよ、
はいはい、
あのモアナが一回海に行って失敗した後に船のところについていくとかね、うんうん、であとモアナがおばあちゃん、まあおばあちゃんに何か私に言いたいことがあるんでしょ、
うん、
でモアナが言ってもそっちが聞きたいことがあるんでしょって切り返すわけですよ、
うん、
これも素晴らしいんですよ、
うん、
要するに主体的に動かしてるんですよ、
うん、
おばあちゃん主導じゃなくてモアナ主導で動かすような話し方関わり方をしてるんで、うん、非常に優秀絶妙なメンターです。これみんなこういう人にならなきゃいけませんコーチとかは。
なるほどなるほど、お手本ですね、
お手本。あとまあこれ大事になってくるのはやっぱり誰のアドバイスを聞くかっていうのは重要ってことですよ。
うん、
おばあちゃんは町ではね村では変人クレイジーババアというポジショニングですけど
そうですね、
でもね、一番的を得たこと言ってるわけですよ、
うん、
でも多くの人はこういうクレイジーばあさんみたいなのを見つけた時にどう思うかっていうと、こいつはダメだって思っちゃうんですよ、
うん、
だって変だから。
そうですね。
でもね、ステージが高い人は得てして変なんですよ
そうですね。
ステージが高い人はなんで変になるかっていうと、みんなと見えてる世界と住んでる世界が違うので、うん、大体真逆の行動を取るんですよね、うん、だから変に見えるんですけど、本当はそっちの人たちのアドバイスを聞いた方が人生実りは大きいです、だからそのね、普通のサラリーマンの親とか、うん、学校の先生、普通の学校の先生とかのアドバイスを聞くよりも、こいつ頭おかしいなっていう人にアドバイスを求めた方がいいのが返ってくる方が多いです、
うんうんうん、あるあるですね。
あ、本当に頭おかしい人はダメですよ、うん、
そうですね。
今だからまあおばあちゃんっていうのはまずキーマンですよね。かくもくんは就職しないって決めた時に誰か相談したの？
いや、相談してないかな。
勝手に決めたの？やりたい方だよ。
やりたい方でやっちゃったかもしれないです
まあまあいいけどね、それでも。
そうですね。
で、ポイントの2つ目が1回目の失敗です。
うん、
1回目の出発は失敗してるんですよ。海に行ってるじゃないですか、
はいはいはい、
1回豚とね、
うん、
だから調子乗って踊りな歌いながら、
はい、
で すぐ失敗してるんですよ。
サンゴ礁のところ で、
ね、そうそう、足挟まれてね、
うんうん。
で、これ2つ目のポイントなんですけど、ここで素晴らしいのはモアナの心がくじけなかったことですよ。
うん、
多くの人はね、一回失敗するともう挑戦やめるんすよ、
うん、
もう、あ、サンゴ礁の先は怖い、もう無理だわ、私絶対行かない、もう二度と行かないってなるんですよ
確かにな
るんですよ、
うん、
でもね、モアナは普通に克服していくんですよ。
そうですよね。
ここが主人公のゆえん、主人公たるゆえん、すごいところなんですよ。モアナは主人公たる、まあいい生き方を示してくれてるんですけど、一般人を示してくれてるやつもいるんですよ、はい、
うん、
それが豚
そうなんですか。
豚はだって2回目の出発は行ってないんですよ。
確かに確かに。
2回目は鶏が行ってるでしょ、
うん、
で豚がね、あの海に打ち上げられた後のシーンがあるんですけど、
うん、
その船のオール漕ぐやつを見た時に逃げてるんですよ。
へ
え、怖いって、要するにトラウマになってるんですよ、
はいはい、
だからもう二度と船に乗れないんですけど、あの豚は。人間は大体豚になりますよ何か一回失敗するとあ、もう怖い、無理って言って乗らない、やらない、挑戦はやめる。だから豚は一般人のメタファーだったんですよ。
マジか。
え
余裕でした。
あ、余裕でした
さすが。
そうなんですよ、豚はそういう感じでしたね。だから皆さんは豚さんにならないで、1回ぐらいの失敗でね、挑戦をやめちゃうというのはもったいないですから、っていうのが2つ目のポイント。で、3つ目のポイントが、おばあちゃんの遺言ね、
はい、あ、そっか、死んじゃうんですよね。
まあ死んでるじゃないですか、途中で、まあ結構早めに死にますけど、船見せた後。
そうですね、
すごいテンポやなと思いますけど
、うん、
元気そうだったやんって。
そうですね、いきなり ね、
ね、でその時おばあちゃんが、お前は海に行きなさいってかなんかいろいろ言ってるわけですよ、
はいはい、
でマウイに会ったらこう言えっていうことも言うわけですよ。私はマタトゥイのモアナ、
うんうんうん、
風と海となんちゃらの神みたいな、なんか長いセリフあるじゃないですか。
あります、あります。
あれね、あれ何、
え
あれ何よ、
あれ何、
うん、
あれ何、
あれよ、大事なの。
大事なんですね。
私は なんちゃマタトゥイのモアナ、風と海となんちゃらの神マウイ、私とこの船に乗ってどこどこに行ってこの心を返しなさいみたいなセリフあるじゃん。
はいはいはい、はい、
あれ何回も言うでしょ。
はい、
最後、
うんうん、
マウイで会った頃もう死ぬほど言うじゃん。
言います、言います、
10回ぐらい、
うん、
あれ何、
分かった、あれは多分海に出る時の多分目的なんですよ、その自分が、
うんうん、
出る時の。でも多くの人はその目的を旅に出てから忘れてしまうから、何度も何度も行ってその目的を忘れないようにずっと行ってたみたいな。
まあちょっと違う、
確かに。
もしで、おばあちゃんの遺言って、あ、モアナに使命を授けたんですよ、
うん、
私はまだまだなったというのモアナ、 カズダンジャラマウイと一緒に心を届けに行くっていう使命を、うんうん、あそこでね遺言で与えてるんですよ、
はい、
でここのこのポイントはモアナは言われた後に腑に落ちてないんですよ。
あ
ただ言ってるだけなんですよ。
確かに
繰り返しね、
うんうん、
でこのセリフ何回も何回も何回も何回も言うんですよ、
はいはい、
何回も何回も何回も何回も言うことによって刷り込みが行われてますこれ、
うんうんうん、
自分のセリフイメージが上がっていってます、
はいはい、
だからこれ使命の刷り込みのシーンなんですよ。
あ
おばあちゃんにいいことはしてるんですよ。ここでモアナに使命をすり込ませてるんですよ。
なるほどね。
だからこれって漫画でよくある海賊王俺はなる、うんうん、これ最初めっちゃ言うでしょ。
確かに
最近言わないけど、
うんうん、
もうすり込まれたから言わないんですよ。
ああなるほど。
腑に落ちたから言わないんですよ。モアナも最近あ最近じゃねえや後半言わないんですよほとんど。
そうですね最初だけですもんね。
そう最初やったら言うけどね、うん、途中からあんま言わなくなったのは腑に落ちてきたから、あのさキングダムのシーンも俺は天下の大将軍になって最初めちゃめちゃ言うから、
うんうんうん、
なるとも
う
ほかげになるってめっちゃ言うから、うん、桜木もバスケットマンになるって最初めちゃめちゃ言うから、うん、途中から言わないでしょ。
そうですね。
だんだん腑に落ちてると言わなくなるんですよ。いやそれがこれを授けたんですよ。ばあちゃん、
はいはい、
桜木には春子ちゃんが授けたんですよ。桜木もバスケットマンだねって、
はいはい、
でルフィにはシャンクスが授けてるんですよ、
うんうん、
っていう誰かに大体授けられるんですよ。
なるほど。
で最初はしっくりこないんですよ、まあ、とりあえず言ってるみたいな、
うん、
で冒険していくうちにだんだんああ俺の使命って本当にこれなんだってしっくりきてくるっていう、
うん、
よくある展開よくある展開なのかまあこんな風に見てる人いないだろうけど。
そうですね。ああそう言われ確かに全部そうですね、
まあ、多いですよ、
うん、
うんうん。
じゃあ最初は使命は誰かに授けられるものなんですね。
いやそういうわけじゃないんだけどそういうのも多いって
あ
けどもちろん腑に落ちてないからね最初はよく分かってないんだけど、うん、だんだん冒険していくうちにそれが腑に落ちてくる、
うん、
っていうことだね。
なるほど。
まあ、何にせよあの、ね、自分の本心とか心の声に従って生きるのに最初の壁になるのが親なんですよ、
うん、
やっぱりね、うん。あとは実は親世代の常識や価値観、
うん、
モアナはねそれに序盤は苦しめられるわけですよ ね、
そうですね。
親と親世代の常識と価値観、ね、でこの影響を受けてコントロールされちゃってるようでは自分の人生はなかなか生きられないんですよ、
うん、
とかあとは親からの反対とかあと一度の失敗で挑戦するのをやめてるようでは、うん、どうせ何やってもうまくいかないんで、
うん、
そこは乗り越えなきゃいけない最初の壁なんですよ ね、
そうですね。
だから自分の人生を生きるのに親からの自立っていうのは絶対条件なんですよ、
うん、
だから自分が人生の主人公になるためのファーストステップなんですね、
うん、
親に脚本を書かせてる人多いですから、
う
ん、
多い。
なんでお前の人生の脚本親やねんって人多いので、うん、あそこモアナはねさすが主人公あいつまだ9歳8歳なんですね。
あそんな
若いですか。そうなやべえよ14歳ぐらいだと思うでしょ、
はい、
8歳か9歳なんですよ
小学生
やばい。あんなに運動神経小学生いるわけ
すっごいな
びっくりしょ。そう親に脚本書かさないでくださいねって、
うん、
それの最初子供私たち人間がよくあるのが反抗期、
うんうん、
反抗期って親からの自立のためにみんなやる、
はいはい、
やっちゃうんですけど。
そうですね。
だからこれがないと心配だっていうのも一理あるんですよ、
うん
うん、
本能というか。
そうだね
当たり前のことなんですね。
そうそうそうそう。まあ自分も当然ね個人でビジネスやっていく就職もしないってなった時には当然親と親世代の常識や価値観と戦うことにはなったんですよ、
うん、
ここで負けたら俺は今頃なんかね会社に通ってるか、
うん、
公務員やってるか、
うん、
して生きてるわけですよ。
そうですね。
で高間くんも多分親に一度は言われたはずです。
まあそりゃ
そりゃ何のためにお前大学行かせたと思ってんだと言われた。
言われましたもちろんそれはもちろん
それはもちろん言われた、
うん、
でそれをやっぱ乗り切った
戦いましたね。
ね乗り切ったから今があるわけだって、
うん、
だからそれができない人も多いわけですよね、
うん、
シューンっていうこと聞いちゃうような人それだとなかなか自分の人生の主人公にはなれませんよってことですね、
うん
うん、
やっぱ一回はさっきもあったように叩きのめされますから、
うんうんうん、
あ どうやりたい、うん、ダメだ
だね、
でそこでくじけないでもう一回戦うのが
でもう一回戦って大体この時言われるのがじゃあ結果出してみろみたいなこと言われるんですよ。
あそうですね、
で大体モアナが見に行ったように失敗するんですよ、
うんうんうん、
そうすると大体みんなそこでやめちゃうんですよ。
そうですね、
それでも腐らないでやるってことが大事ですね、
うんうん、そうですね。
もう何も言ってこないですから、一回乗り越えれば、
うん、
ね、
うん、
言ってくる、
言わないです、
言わない、言われないよね、
もう言わない、
もう言わないよね、諦めてる、
諦めますね
こいつはこういう人間だってね、
うん、
で、いうのがこれ1個目の親子関係のテーマですね、
はい、
で次に移りたいんですけど、次がこのマイルドヤンキーについてなんですけど、
うん、
この映画を初めて映画館で見たときびっくりしたんですよ、なんだこれって、
はい、
まるで日本のマイルドヤンキーを揶揄しているかのようだって、
うん、
びっくりしたんですよ、え、これ、はいはい、マイルドヤンキーのこと書いてんのって、あの俺の地元の
まさしくそうだった、
そう、そう、びっくりして、けど、ね、アメリカで作られてる映画じゃん、
うん、
だから日本のマイルドヤンキーを揶揄してるわけじゃないんだろうなと思ったんだけど、まあ、あまりにとても驚いて、まあ、きっとアメリカにもマイルドヤンキーはいるのかなって思ったんだけど、
はいはい、
まあ、マイルドヤンキーって何ですかって言われるとちょっと難しいんですが、実は定義があります。
ああ、そうなんだ。
ちゃんとね、マーケティングアナリスト原田洋平さんっていう人いるんです
よ、はいはいはい、
博報堂の人ですね、
はい、
2014年1月に定義した概念です。
お
マイルドヤンキー、これどういう人かというと、
うん、
地元志向が強く、
うん、
内向的、
うんうん、
上昇志向が低い、
うん、
人たちのことをマイルドヤンキーって言ってるわけですね、
はいはい、
うん、でマイルドヤンキーには22個ぐらいの特徴があるって言ったんですよ。だからこれ今から言うことを当てはまった人はマイルドヤンキーです一般当てはまった人はね、
はい、
1、
はい、
地元から出たくない、
はい、
2、絆、家族、仲間という言葉が好き、
はい、
3つ目、車、特にミニバンが好き
そうなんだ。
けどまあ田舎のマイルドヤンキーってやっぱ車好きですよね。
うん、
改造するから下にね、
うん、
あと4つ目、ショッピングモールが好き5つ目、仲間のスーツ姿を煙たがる。
スーツ、
うん、
へ、
田舎の人ってね、スーツ着ないんですよ。想像以上に着ないの。
そうなんだ。
そう、みんなね、変な服着てんのよ作業着みたいな。
ああ、はいはいはい。
で6つ目が主に昔話が多い、
うん、
まあ学生の頃とかね、
うんうん、
7つ目が公共機関は苦手、交通公共機関、電車とかね、
うん、
8つ目が地元の中でリスペクトされてる人の喋り方や口癖が伝染している。もうすげえこいつバカにしてるじゃん。9つ目が一人で行動できない、
うんうんうん、
仲間と、ね、行動する、うん、かっこ車であれば可能
車であれば可能
車移動は一人でね。あとは都会は道の世界だからあまり行かない、
うん、
で子供も同じ人生はある、
うん、
基本的に暇、
うん、
スロットパチンコが好き、
うん、
寂しがりや強だけど強がり、
うん、
テレビを見ている人が多い、テレビっ子、
うん、
あと親の離婚率が高い、
うん、
あとは生まれ育った地元志向が強い、
うん、
あとは郊外や地方土地に大在住する傾向がある、
うん、
あと IT への関心やスキルが低い、
うん、
あとさっき言った内向的で上昇志向が低い、
うん、
あとは遠出を嫌い、生活も遊びも地元で済ませた
い、
小中学時代からの友人たちと永遠に続く日常を夢見るとかね、まあ、あと喫煙率や飲酒率が高いとか、
うん、
できちゃった婚姻率が高いとか、すごいなんかね、うん、悪口みたいなのが出るわけですけど
そうですね、
まあ、批判もいっぱいありますよ、
うん、
まあでもね、的を得てる部分もあります。
そうですね。
でマイルドヤンキーってやっぱね多いんですよ、田舎に。
うん、
まあ本当に地元志向が強く、内向的で上昇志向が低いっていう特徴がありますこれ、
うん、
実際そうです。でモアナの村人もそうです。そうなんですよ。気づきました？
あんまり
気づかなかった？
扱われては
って思うじゃないですか。これからね聞かせてやりますよ、あの歌を。
なるほど。
歌にね、
なるほど、
入ってるんですよ。ただね、俺のスマホはとても今音声が悪いので、
うん、
聞きにくいと思いますが、ごめんなさい。
はいはい。
これね、あ、いいよ、これ、これ聞こえる？
この村こそが、お前のいる劇場。
長いから迷いますわで今からちょっと歌詞読みますね、はいはい、歌詞読んだらびっくりしますから、
はいはい、
まあ、モアナ道を開けろ道を開けろ、この村こそがお前のいるべき場所さ、
うん、
馴染みの歌でみんな踊るよ、
うん、
新しい歌はいらない、うん、すごいこと言いますね、
うん、
とても大事なこと、伝統を守ろう、
うん、
しっかり前を向いて進もう、うん、何でも分け合い籠を編み上げて漁師の船を待つ、
うん、
見に行こう、ダメだよ離れるんじゃない、明日の村長はお前だ、
うん、
いずれ気がつくはずだ、幸せはここにあると。まあ見てごらん、ココナッツ素晴らしいぞ、何にも無駄がなくて役に立つ、網も作れるし果汁は甘い、葉っぱで火起こし料理もできる、見てごらんココナッツ素晴らしいぞ、豊かな実り豊かな大地、でも外は危険だ、豊かで安全明るい未来はここにある、もうじきお前、もうじき分かるさお前、幸せはここにあるもの、
うん、
まあいっぱいあるんですけどね、うん、あとヤバいシーンはどこかな、ヤバい歌詞はまあモアナがね、行かないわ、島の人たちをいつまでもここで教えをちゃんと守っていく、みんなと一緒にここで未来は結ばれる、ここに幸せがあるのはここにって歌ですよ、
うん、
これねマイルヤンキーソングなんですよ、
うん、そうだったのか、
そうだったんですよこれね、この辺この島の人たちね、ガッツリ参るやん
か。そうですね、
新しい歌はいらない、ここに幸せは全てあるんだ、外になんか行ったら危ないよ、東京怖いぞって言ってるわけですよ、
まさに
まさに、
うん、
歌詞に込められてたんですけどね、多分アメリカだと多分違う歌詞になってるはず、日本風にこれはアレンジされて
る、あ
だから多分本当に参るやんきを揶揄してると思います。で日本ではこの歌詞のような上昇志向のない、このままで幸せどうにかなる、みんな一緒みたいな、
うん、
っていう考え方のマイルヤンキーみたいな人が増えているんですね。
あーそうなんだ、
上昇志向ないんですよ今の若者って、もう満たされちゃってるから、
うん、
でも地元でいいやこのままでいいや、そこそこのところで働ければいいやみたいな感じになっちゃってるんですね、うん、
確かに。
でもそのままだとこの島もそうであるようにどんどん衰退していくんですよ、
うん、
この島って衰退していってるんですよ。
そうですね、
だってココナッツ取れないし魚取れなくなってるし、うんうん、衰退していってるんですけど、それでも外に行こうとしないんですよ、
うんうんうん、
もうね同じ田舎と田舎に住んでる人たちと衰退していってますよ。おじいちゃんおばあちゃんが増えて、ね、商店街はシャッター通りになって明らかにまずいんだけど、まあとにかくなるっしょ、幸せ幸せって言ってきてるわけですよ、
はいはい、
問題に目をつぶってだ、もう目をつぶっているだけの状態ってことですね。これは日本の現状をよーくよーく表してくれてると思うので、
うん、
なんせ日本は同じ島国ですから、
うん、
この映画と同じく島です
から。なるほどね、
うん、
すごい映画だ
完全に俺はこんな膨らませるだけですけどね、
制作者側は考えてないです
よかもしれない、俺はそう見えたってだけ。
なるほど。
けどね、そういうことですよ。だからこの映画の序盤は、その出発に出るまではマイルドヤンキー VS 現実を踏まえて活躍していく人っていう戦いなんですよ、
うんうん、
つまり村民対モアナなんです
よ、うんうん、そうですね。
逆には内的思考の人対外的思考の人っていう二項対立になってるんですね、うんうん、
はいはい。
さっき親を乗り越えなきゃいけないとか、親世代の常識や価値観を乗り越えないといけないって言ったんですけど、それと同時に昔の友人とか同級生とか地元の友達とかっていうのも自分が外の世界へ行かないようにって邪魔してくることもあるので、
はいはい、
これにも負けないでほしいんですね。まあ、ドリームキラーとか引き戻し現象とかって言いますけど、
は
い、
そうですね、
こういうのも負けないでほしいんですよ、
うん、
うん、そうなんですよね。これね、引き戻し現象って本当にすごいので、
うん、
この間悔しいことがあったんですよ。
あら、
自分のクライアントさんでね、クライアントさんに自分は絵を描かせてるんですよ、
はい、
高岡の知らない人はね、
うん、
まあ、絵の才能があって自分は絵でご飯を食べていってほしいと思ってるんですよ、
はい、
でも普段はコーチングとかセッションやってるんですね。で明らかにそっちより絵の方が才能あるんですよ、
はい、
で自分は絵をご了承して絵を出展してもらって売れたりしてるんですよ、
うんうん、
でその人が言ってたのは4月5月ってコーチングとかセッションの仕事の依頼が来なくなった、
はい、
って言ってたんですよ。でなのに絵は反応もいいし人気があるしいろんな人から描いてほしいって言われるって言って、これはいい流れだなと思ってたんですよ、
うん、
これで自分の本来の使命に進んでいくかなと思ったら、うん、6月来たんすよ、
はい、
とあることが。何が来たかというと仕事の依頼なんですよ。
コーチ
の、コーチの、
うん、
つまりねこれを捨てて絵にコミットできるのか、うん、それとも仕事が来ちゃったからって言ってまた元に戻るのかっていう、多分ねこれお試しだと思うんですよね。
なるほどね。
だから仕事の依頼来たんですよ結構いっぱいって言う、私が残念だ
反応はどうでしょう。
えっ、はい、まあ、仕事来て残念だっていう人なかなかいないじゃないですか。来ちゃったか来ちゃったんすか、
はい、
ってなんで来んなよふざけんなよって話かね。これ多分俺の予想では引き戻し現象なんですよね。こういうのよくあるので、それには皆さんやっぱ負けないでほしいんですよ、うん、今までの自分の世界観、パラダイム、
うん、
常識に戻そうとしてくるような現象っていうのは起こるんですよ。自分が新しい一歩踏み出すとき、
うん、
邪魔するんですよ、
うん、
それに囚われて元に戻るのか、いやいやいやって言って先に進むのがモアナみたいに、
うん、
ってことですね。今後もなかったの、それ独立するってなった時、お前やめとけやって。
いやもちろんあります、友達とかにも
ね、大学の同期とか
めっちゃ言われましたよ、
お前何やってんのお前みたいな、うん、
それ言われますよ。
戻んなかったんだ、
黙れって距離を、まあ、やっぱ距離を置いてしまいましたね。やっぱ誘われますけど、いやいいやって言ってたらもう誘われなくなりましたね、うん、だ結果友達はいなくなりました
悲しいこと言わないのまあ仕方ない、ね、
でもまあ新しい出会いがあったんで、そっちの方が楽しい。
まあそういうことよくあるよと思ってね、うん、まあこれ知ってればそんなに影響を受けないので、やべえな来たなって
分
か
るので。そうですね。
ね、だからマイルドヤンキーの行く末は俺も心配してますけどね、彼らが将来どうなるのかっていう、衰退の道しかないんじゃないかっていう。でモアナの後みんな着目すべきところはモアナの意志力なんですね、
うんうん、
まあ、結構反対されてますから、応援者おばあちゃんしかいないですから、
ね、そうですね、
なかなかな環境ですよ。だから私たちもどうせだったらモアナ側になってほしいなって思うんですよね、うん、マイルドヤンキーみたいに内的思考で衰退していくんじゃなくて、
うん、
あとあの映画で面白かったのは過去はこうだったってめっちゃ言うんですよ、
村の人が。
そうそうそう、サンゴ礁の先には何もなかったんだ、危険なんだ、
うん、
過去はご先祖様もそう言ってるんだみたいな、うん、お前言ってねえじゃん話だ
そうですね、
うん、これ面白くて過去はこうだったって言ってくるんですよ大体昔の方で、昔からこういう風になってるんだとか、俺は大人だから分かるんだと言ってくるんですけど、全部デタラメですから全部デタラメ大体、
うん、
だってモアナのやつもデタラメだったでしょ、
うん、
みんなこの島で幸せに豊かに暮らしてるんだから大丈夫だ、サンゴ礁の外になんか行かなくてって嘘を教えてたんですよ、
うん、
だってご先祖様も本当は船に乗って外行ってんだもん。
確かに
嘘じゃん、
うん、
デタラメなんですよ大体そういう
都合のいいように解釈
して、そうそうそう、そういうのを真に受けないでちゃんと自分の道進んだ方がいいですよってことですね。これは序盤はマイルヤンキー対新しい世代の戦いの話なんですよ。
なるほど壮絶だ、
壮絶ですあとまあ親子関係ねの話だったってことですね、はい、なんかあります。
いや生徒に聞かせてあげたい、
生徒に聞かせてあげたいね。
やっぱマイルドヤンキーって言いますけど、やっぱ田舎に限らないと思うんですよね。
まあ東京にもいるよね、
うん、やっぱり僕が見てる生徒でもある程度勉強できる子でも普通にどんな生活したいって言ったらやっぱまあ平凡というか普通の暮らしがしたいってやっぱ言うんですよねみんな。
ああそうなんだ。
普通に家庭を持ってお金をそこそこもらって安定した暮らしがしたいみたいな。
普通って難しいよ。
そうね、言うんですよ
高校生が。
まあ中学生高校生
まだまだ夢と希望いっぱいあるのに、
うん、もうや見捨てるというか諦めてるというか。
残念ですね、うん、こんなに楽しい世の中の。
そうなんですよね。
まあ本当にじゃあそうやって今後も生きていくってことですよね。まあ、そこは高間くんはきっとね
ねえ、
パラダイムシフトさせてあげるんでしょうけど ね、
僕はそこはやんないといけないところなんですけどね。
いや、いい先生だな、うん、昔いいことやるんでしょうね。
でもまあ難しいですけどね、やっぱ、
まあ、東京にもいるってことですよね。
います、います。
今の若者は本当に上昇志向は少ないので、うん、ってことですね。
はい、
あとはない、大丈夫。
そうですね、
ってことで、
はい、
はい、お疲れ様でした。
はい、ありがとうございました。